認知症と共に生きる。9月21日は世界アルツハイマーデーで、認知症と共に誰もが安心して暮らせる地域。介護の現場から、認知症の人やその家族と日々向き合う介護、医療、リハビリなどに関わる一人である、グループホーム後期園管理者の大場浩二さんに話を伺いました。認知症とともに誰もが安心して暮らせる地域づくりやサポート、私たちにできることを考えてみましょう。誰もが気軽に立ち寄れる場所に、認知症の人を介護する家族には周りに助けを求められず、自分で見なきゃいけない、施設に預けることは親を捨てることなのではと葛藤を抱える人も少なくありません。私たちはたくさん悩んだ結果、私の判断は間違っていなかったと思える施設を目指しています。少しの距離で冷静に優しくなる。施設内では職員が交代し対応を行いますが、家族の代わりはいません。親の変わりゆく姿を見て、家族だからこそ許せない苛立ちがあると思います。しかしそれは第三者なら案外簡単に許せることかもしれません。私も自分の家族に施設で提供するケアができる自信はありません。少し距離を置くことで冷静に優しくなります。京都市で短期入所、生活介護などの利用も選択肢の一つ。何気ないと感じていたただの触れ合い、新型コロナウイルス感染症による外出自粛となり、普段から自由に外出する心に難しい人の気持ちを体感しました。施設内では現在窓越しでの面会を行っていました。これまで何気ないことと感じていた肌と肌の触れ合いが、いかに相手に安心感を与え、大切であるかを実感させられました。みんな気持ちは一緒。施設で梅干しを作り、配ってもらった際には、とても生き生きとされていました。認知症の人は、少しのサポートがあれば、何でもできますし、役に立ちたい思いも強いです。みんなでワイワイと楽しく梅干しを作っている写真と、配った梅干しにとても喜ばれている写真が載っております。時代背景により、認知症の人や家族を取り巻く環境は大きく変化します。自分たちが取り組んでいることが巡り巡って自分たちのためにもなり、住みやすい地域づくりにつながると思います。個人、地域、お店、役場など多くの人が自分たちの持つ強みを生かして認知症に関われる地域になればと願っています。グループホーム高知園管理者大場浩二さんの写真と、認知症の正しい理解を知らない広めるキャラバン名と3名の写真が載っております。グループホームとは、認知症高齢者が少人数で日常の家事などをしてリハビリをしながら共同生活をする施設です。家族だけで抱え込まないで早めの相談を。認知症相談員、樽見真紀夫さんの写真が載っております。追い詰められた介護者による高齢者虐待が県内でも増えています。虐待を受けた高齢者の7割に認知症状が見られ、認知症介護の負担と虐待は密接するものと考えられます。相談することは虐待防止にもつながります。認知症の人の権利を守る成年後見人制度。認知症、精神障害、 発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない人について、本人の権利を守る援助者、成年後見人などを選ぶことで法律的に支援する制度です。詳しくは、町地域包括センターまでお尋ねください。県認知症コールセンター、ホットコール、認知症で困ったら悩まずに気軽にお話しください。若年性認知症、65歳未満発症の専門の相談員が対応し、水曜日以外の午前9時から午後6時まで、電話番号 096-355-1755 まで。町地域包括支援センター、介護、医師、健康、医療など、高齢者の総合相談窓口です。認知症専門の相談員が対応します。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、電話 096-292-0770 まで。
ワクワク子育て15。遅らせないで。子供の予防接種と乳幼児検査。新型コロナウイルス感染症が流行しているけど、予防接種や乳幼児検診に赤ちゃんを連れて行っても大丈夫ですか？医療機関や検診会場では感染防止対策に努めています。子供の健康が気になる時だからこそ、予防接種と乳幼児検診は遅らせずに受けた方がいいですね。予防接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。乳幼児検診も子どもの健康状態を定期的に確認して相談できる大切な機会なんです。でも体調が悪いときは感染症を周りの人に感染させる恐れがあるから、予防接種や乳幼児検診に行くのはやめましょう。元気になったらまた予定を立ててくださいね。はい。子育てカフェ、月1回無料、要予約です。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽にご利用ください。日時9月24日木曜、10時から12時。場所、まちづくり交流センター。協力、ペアレントプログラムネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。役場子育て支援課です。電話 096-293-598。 子育て検診は感染状況などにより中止または延期になる場合があります。予防接種、乳幼児検診の問い合わせは役場健康保険課、保守保険係、健康推進課、電話 096-294-1075。学校での取り組みなどをご紹介します。大津の牛肉で元気100倍。町内の幼稚園、小中学校、支援学校の給食で、7月から8月の5回にわたって、地元産の牛肉が振る舞われました。子どもたちは夏の暑さに負けないよう、英気を養いました。この取り組みは新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費が低迷している地元産牛肉を学校給食に使うことで、地産地消を進め、牛肉の消費を増やすために行われました。また、例年なら夏休みの時期に頑張る子どもたちを応援する思いも込められています。訪れたのは大津北小学校。給食の際はマスクを外すため、机を合わせて友達と話しながら食べることはできません。それでも給食の時間を楽しみにする児童は多く、美味しい牛肉に笑顔がこぼれていました。また、地元産牛肉が給食に出ることを親と話した児童も多く、給食について家庭で話すきっかけにもなったようです。黒毛和牛が使われた献立です。 7月29日、焼肉。7月30日、ハヤシライス。8月3日、牛丼。8月5日、ビビンバ。8月7日、ビーフシチュー。8月3日、5日、7日は幼稚園、2園と支援学級はお休みです。問い合わせは、役場学校教育課、学務係、電話 096-293-3349 です。オールディスカバリーコーナー、CIR、国際交流員、マシュー・サイバート。任期満了により、アメリカに帰られたマシュー・サイバートさんの活動報告会と、コンサートが8月8日に行われます。新型コロナウイルス感染症の予防のための無観客で開催されましたが、YouTube でのライブ配信を通して多くの皆さんに見ていただきました。マシューさんからのメッセージです。大津町の皆さん、私の活動を支えてくれて本当にありがとうございました。報告会は無観客になってしまいましたが、編集した動画をアップロードしていますので、ぜひご覧ください。5年間お世話になりました。新しい国際交流員が来た際はよろしくお願いします。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は新型コロナウイルス感染症の影響により感染症対策や夏休みにどこにも行けないことでストレスがたまる人も多いと思います。このような状況だからこそ考える新しい形のイベントについて報告します。今だからこそのイベント。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大津三大祭りである、つつじ祭り、地蔵祭り、辛いもフェスティバルが趣旨になりました。イベントを中実施する中で課題となるのが感染症の予防対策と万が一感染者が発生した場合に濃厚接触者を特定できるかという点だと思います。現在検討しているイベントとしては次のようなものがあります。ホテルなどの駐車場をドライブスルーのように回るイベント。感染拡大を防ぐため、車を出ずに食べ物を買えるドライブスルー方式を取り入れます。ウォーキングや文化、ぶどう、農業などの体験型イベント。予約制により人数制限と参加者の特定をした上で、自然の中でスポーツや文化に触れる体験を行います。この状況だからできないというのではなく、県内の人に大津の魅力に気づいてもらえるようなイベントを検討しています。7月18日に開催された JR 九州を特別版は事前申し込み制で参加者をハーフと人数制限を行いました。また、時間差でスタートすることで参加者が密にならない工夫も施されました。8月8日の JR 大津本線肥後大津駅から阿蘇駅開通の際には、肥後大津駅中央公園瀬田駅に分かれて到着した列車に手や旗を振るなど出迎えが行われました。連載人権シリーズ輝く人権。新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見。新型コロナウイルス感染症は再び感染拡大しています。全国で連日多数の感染者数が報道され、県内町内でも感染者が確認されています。感染者やその家族、医療従事者などに対して誤解や偏見に基づく誹謗中傷や差別的言動、いわゆるコロナ差別が報告されています。不当な差別や言動は決してあってはなりません。もしも感染したのが自分だったら、自分の家族が誹謗中傷の対象となったら、と考え、思いやりの心を持って接することが必要です。私たちが戦う相手は人ではなくウイルス。新型コロナウイルスは誰でも感染する可能性があります。公的機関による正確な情報に基づいた冷静な行動を心がけてください。まずは感染しないために、一 引き続き3つの密をかけ、マスク着用や手洗いを徹底し、不要不急の外出の自粛にご協力ください。問い合わせは役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920 です。連載人権シリーズ企画、ひらめく人。働き方について話し合ってみませんか？仕事は暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらします。同時に、家事、育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには欠かすことはできる。その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは大増します。しかし、現実の社会には、仕事と生活の間で、次のような悩みを抱える人が多く見られます。安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない。仕事に追われ、心身の疲労から健康を保てない。仕事や子育て、老人介護の両立に悩む全ての人が性別に関わらず、自分らしい充実した人生を実現するために、人生の時間の使い方を考えることが求められます。そして、家族や地域、社会は、その生き方を後押ししていくことが求められます。自分らしい人生を実現するために、時間をどう使うのか、家族や職場、地域で考えてみませんか。ワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和。少子高齢化による働き手の不足、長時間労働、女性や高齢者が働きにくいなどの社会状況が問題となっています。ワーク・ライフ・バランスとは、単に仕事と生活を半分ずつにすることではありません。仕事も生活も充実できるように、多様な働き方や生き方が選択できるように、自分が望んだバランスを実現すること。ワークライフバランスを推進することで、仕事だけでなく、生活も充実し、人生が豊かになるとともに、家族にとっても暮らしの充実につながります。さらに、企業にとっても従業員の意欲や生産性の向上、女性の活躍推進といったメリットが想定されます。家庭や職場で働き方を話し合い、できることから始めてみませんか？問い合わせは、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-7920 です。